おはようございます。一言お祈りをしてメッセージに入ります。祈ります。愛する天のお父様、感謝をいたします。あなたの聖なる御名を心から賛美いたします。この朝、私たちをこのところに集わせてくださり、共に礼拝を捧げることをお許しくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞこの時をあなたが豊かに祝福してくださり、御言葉をがすでに開かれ、それぞれにもうすでにあなたが語ってくださっていることを思いますけれども、今この小さなものが御言葉を取り継ぎますから、どうぞ用いてくださって、私たち一人一人があなたからの語りかけを受け、主はあなたの御心を深く知り、このところからまたチャレンジをいただいて使わされていくことができますように、どうぞこの時をあなたが豊かに祝福し、あなたの導きを与えください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。この世界にはさまざまな権威があり、さまざまな人が王として王座についています。聖書にはダビデ王の王座について書かれています。旧約聖書の中で最も偉大な王です。サムエル記下の7章において、神様はその偉大な王ダビデに、永遠に続く王国、終わることのない王の支配を築くと約束されました。そして神様はダビデの子孫を通してこの王国の王座を確立するとも約束されました。しかしこの王座はダビデ自身にとっても、また彼の直系の子孫たちにとっても、あまりにも大きすぎる、偉大すぎる王座でした。偉大なソロモン王でもそこに座るには足りない存在でした。ソロモンよりもさらに偉大な王が来て、その王座に座る必要がありました。この壮大な王国を治めるためには、ダビデよりももっと偉大な王が求められていたのです。この王とはどんな王でしょうか。旧約聖書によれば、それは国々を譲り受け、地の果てまで治める王です。すべての王たちはこの王の前にひれ伏し、すべての国々が彼に仕える、そのような王です。そのような偉大な王座に一体誰が座ることができるでしょうか。一体誰がその王座について、地上のすべてを、いえ宇宙のすべてを治めることができるでしょうか。今日私たちが注目したいのは、ここでイエス様がその大きなダビデの、偉大なダビデの王座に堂々と歩み寄って、そこにお座りになるお姿です。イエス様こそがそこに座るにふさわしいお方であり、もはや他の誰もそこに座る余地はありません。その王座につくことができるのはただイエス様お一人です。このお方の御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべてのものがイエス・キリストは主であると告白し、イエス様を賛美するのです。今日の御言葉はこのように始まります。41節をお読みします。ファリサイ派の人々が集まっていたとき、イエスはお尋ねになった。これまでさまざまな人々がイエス様に質問を投げかけ、イエス様はその質問に答えてこられました。しかしここでイエス様はご自身で質問を投げかけられます。これまで見てきたように、ファリサイ派の人たちはまず皇帝への税金について質問を投げかけました。イエス様はそれを見事に打ち返されました。次にサドカイ派の人々が結婚と死後の世界について 質問を投げかけました。イエス様はこれにも見事に完璧に答えられました。そして最後に律法の専門家が最も重要な戒めについて質問を投げかけました。イエス様はその質問をも見事に打ち返されたのです。今度はイエス様がボールを投げる番です。そしてそれはイエス様以外には誰も打ち返すことのできない、打つことのできないボールであったのです。46節にはこう書かれています。これには誰一人言葉を返すことができず、その日からはもはやあえて質問するものはなかったと。イエス様のその素晴らしい質問、そしてそのイエス様の権威の前にもはや誰も立ち向かうことはできませんでした。イエス様が投げかけられた質問は何だったでしょうか。まずイエス様は簡単な質問をされます。42節あなた方はメシアのことをどう思うか、誰の子だろうか。彼らはダビデの子ですと答えました。この答えは特に変わった珍しい答えではありません。当時の人々はメシアが、キリストがダビデの子孫から現れて自分たちを救ってくれることを待ち望んでいました。ダビデのように軍事的な力を振るってローマ帝国といういわばゴリアテのような存在から自分たちを解放してくれることを願っていたのです。ですからこのファリサイ派の人たちの答え、ダビデの子というのは正しい答えでした。しかしそれは完璧な答えではありませんでした。メシアはダビデの子というのは確かに正しい答えですが、それと同時にこのメシアは神の子でもあるからです。神の子というのはイエス様がバプテスマを受けたとき、また変貌山にいたとき、神様がイエス様を直接呼ばれたときの称号です。これは私の愛すること。神様はイエス様に向かって直接語りかけられました。そうです、イエス様はダビデの子であるだけでなく、同時に神の子でもあられるのです。彼らはそのことに気づいていませんでした。イエス様はそこをついてこう尋ねられます。43節から45節イエスは言われた。ではどうしてダビデが霊を受けてメシアを主と呼んでいるか。主は私の主に言われた。私の右に座れ、私があなたの敵をあなたの足台とするときまで。このようにダビデがメシアを主と呼んでいるのであれば、どうしてメシアがダビデの子なのか。ファリサイ派の人たちはローマへの税金について質問しました。サドカイ派の人々は復活について質問しました。律法の専門家は律法について質問しました。しかしここでイエス様はメシアについて、キリストについて彼らに問いかけられたのです。あなた方はキリストをどう考えるのかと。つまりメシア、キリストはただの人間なのか、それともそれ以上の存在なのかという質問です。イエス様は詩篇110篇を引用してこの問題を提起されました。主は私の主に言われた。私の右に座れ、私があなたの敵をあなたの足台とするときまで。この詩は不思議な詩です。一見すると矛盾があるようにも見えます。ダビデが自分の子孫であるはずの存在を主と呼ぶのはどうしてでしょうか。王である父親が自分の息子を主と呼ぶなんて普通はありえません。さらにどうしてダビデが主と呼ぶ人物が あ、失礼しました。ダビデが主と呼ぶ人物がどうして自分の子孫であり得るのでしょうか。さらにこの詩編は詩編の表題やまたイエス様の言葉によればダビデ自身が霊に導かれて聖霊によって書いた言葉です。そこには主なる神がもう一人の主に神の右の座につくように招いている、そのような場面が書かれています。この詩編には普通ではありえないことが書かれています。王であるダビデが自分の子孫を主と呼び、しかもその主が神の右の座に座るように招かれているのです。これは到底ただ一人の人間には当てはまらないことです。つまりどういうことでしょうか。このメシア、キリストというお方は、ただ単なるダビデの子孫、単なる人に過ぎないお方ではなく、神の性質を持っているお方であり、神ご自身であるということです。つまりここで、イエス様が問いかけられているのはこういうことです。あなたたちは、メシアがダビデの子孫だと信じている。でも本当にそれだけで説明できるのか。なぜダビデは自分の子孫であるはずのメシアを主と呼んだのかと、イエス様は問いかけられました。その問いに対して、もはや誰も答えることができませんでした。彼らは沈黙し、イエス様にそれ以上質問をする勇気を持つ者はいなくなったのです。この質問のうちに、イエス様がどのようなお方であるかということがよく表されています。イエス様は単なる立法の教師や預言者ではありませんでした。イエス様は確かにダビデの子孫として生まれたお方。しかしそれだけでなく、神の子であり、神の右の座につくべきお方であり、神であられるのです。イエス様は人間であり、同時に神であるという、信じがたいけれども、そのようなお方であられるのです。この問いかけを通して、イエス様は私たちにも問うておられます。あなたは本当のメシアの姿を、キリストの姿を理解しているかと、それとも人間の考えた、自分の考えた、都合のいいメシアの姿を作り上げてはいないだろうかと。でもしかし考えてみますと、聖書は神様はただお一人であると、他に神がいてはならないと明確に語っています。それなのに主のそばにもう一人主がいるのはどういうことなのでしょうか。一体どうしてこのような表現が唯一神を信じる彼らの聖書の中に出てくるのでしょうか。そしてこの第二の主はどうしてダビデの子孫でもあるのでしょうか。このような問いを前にファリサイ派の人たちは深く悩んでいたことでしょう。しかしイースターを迎えた私たちはその答えを知っています。その答えは何でしょうか。それはこのイエス様こそがダビデの子孫であり、また同時にダビデの主であるということ。人としてはダビデの子孫であり、神としてはダビデの主である。それがこの質問に対する唯一の答えです。詩編110編に出てくるこの第二の主は、ダビデ王家の王座、さらに神の王座に座ることができるほど偉大な方でなければなりません。その条件を満たすことができるのは、ご自身が人であり神であられるお方、ただ一人このイエス・キリストだけなのです。イエス様は言葉が人となったお方です。イエス様は人としてはダビデの家系に生まれたダビデの子孫です。しかし同時に神の言葉として、初めから神と共におられたお方、そして初めから神であられたお方なのです。 イエス様はここで静かに、でもはっきりとご自身がどのようなお方であるのかを解き明かしておられるのです。ファリサイ派の人たちはこれまで一度も真剣に考えたことのなかったこのメシア予言を前に、どのように答えればよいか全く分かりませんでした。その質問の答えはすぐ目の前にありました。まさにこの質問の答えであるお方、肉と血をもって目の前に立っておられるイエス様がおられたのです。しかし彼らはそのイエス様を目の前にしてもこのことを理解することができませんでした。イエス様がエルサレムに入場したとき、人々や子供たちはダビデの子にホサナと叫びました。そうです、イエス様こそダビデが待ち望んだ真の王、あの偉大な王座にふさわしい唯一の王です。ペトロが告白した通り、このイエス様こそ生ける神の子キリストです。イエス様はキリスト、ダビデの子孫であり、また同時に生ける神の子、神ご自身であられるのです。このペトロの告白に続いてパウロもまたイエス様について、肉によればダビデの子孫から出たものであり、霊によれば死者の中からの復活によって力ある神のことを定められたキリストであると、そのように言っています。イエス様こそ主です。ダビデの主であり、私たちの主であり、父なる神様と等しいお方なのです。私たちはその主であられるイエス様にどのように応答すればよいでしょうか。三つのことを覚えたいと思います。一つ目の応答は、イエス様をここまで見てきたようにですけれども、イエス様を神と告白すること、イエスを神と告白することです。イエス・キリストが完全な人間であり、完全な神であるという信仰は、キリスト教の最も大切な教えの一つです。ここが揺らいでしまったら、教会はもはや教会として立つことができません。異端と呼ばれる間違った信仰があふれる中で、私たちはこのイエス様こそが真の神であり、また真の人であるというこの信仰に固く立つものでありたいと思うのです。二つ目の応答、それはイエス様を世界の王と告白すること、イエス様を世界の王と告白することです。私たちはイエス様をどのような存在、私たちはイエス様というときにどのような姿を思い浮かべるでしょうか。貝桶に寝かせられた、あるいはマリアの腕に抱かれた赤ちゃんのイエス様でしょうか。それも素晴らしいイエス様の姿です。あるいは十字架にかけられ苦しんでおられるイエス様の姿でしょうか。それも素晴らしいイエス様の姿、私たちが心に留めるべきイエス様の姿です。しかしイエス様はもはや貝羽桶にはおられません。イエス様はもはや十字架にもかかっておられません。それは過去のことです。あの方はここにはおられない、かねて言われていた通り復活なさったのだと。イエス様は死んで終わりでなく、よみがえられ天に昇られ、神の力と偉大な栄光とに預かられ、世界を治めておられるお方なのです。私たちはそのことを覚えるものでありたいと思います。イエス様はマタイによる福音書の最後で、ご自身が天においても地においても一切の権能を授かっていると言われた後に、すべての国々の人々を弟子にするようにと弟子たちを招かれ使わされました。 そうです。イエス様はすべての国々の王であられるのです。私たちはイエス様がどのようなお方でどこにおられるのかという理解を取り戻す必要があります。イエス様を自分の理解できる小さな箱の中に収めていてはならないのです。詩篇110編に書かれているこのイエス様のビジョンを私たちは取り戻していく必要があります。イエス様は祭司であり裁き主であり全世界を全宇宙を治めておられる王です。だからこそこの詩篇110編は新約聖書の中で最も多く引用されて言及されているのです。それはある数え方では37回にも及ぶようです。新約聖書の著者たちが私たちに見せようとしているイエス様の姿は高く上げられた王としてのイエス様の姿です。ですから私たちもイエス様をそのようなお方として見るものでありたいと思うのです。友として教師としてだけでなく世界を支配する王として、いや全宇宙を支配する王として、私たちはイエス様を見上げ認めるものでありたいと思うのです。この世界はますます暗くなっています。たくさんの悪にあふれる世の中、神がいるならなぜこのようなことが起こるのかと、そのようにも思える世の中です。しかしそのような世の中にあってもイエス様は王であられます。イエス様は今もなおすべてを治めておられます。そしてイエス様は必ずこの世界に光を正義をもたらしてくださるお方なのです。私たちはこのお方の権威の前にひれ伏し、このお方を賛美し礼拝し、このお方に信頼しつつ歩んでまいりたいと思うのです。そして最後に第3番目の音、それはイエス様を私の主と告白すること。イエス様を私の主と告白すること。ダビデがイエス様を私の主と言ったように、私たちもまた私の主とイエス様を呼ぶものとならせていただきたいと思います。口でイエスは主であると告白し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるのですと聖書にあります。また主の名を呼び求める者は誰でも救われるのですとも約束されています。私たちがこのイエス様を私たちの人生の主として心の中にお迎えするなら、私たちは救われ、新しい命が与えられ、その永遠の豊かな永遠の命のうちにイエス様と共に永遠に歩むことができます。このイエス様をお迎えして歩んでいませんか。そしてイエス様をすでに信じている方にも申し上げたいと思います。イエス様はこの世界を治めておられるだけでなく、あなたの心の中を、あなたの人生を全く治めておられるでしょうか。イエス様は今この瞬間もあなたの人生の主となっておられるでしょうか。日曜日だけでなく毎日の生活の中でイエス様はあなたの主となっておられるでしょうか。日々聖書の言葉に聞き、イエス様のに導かれて進んでおられるでしょうか。イエス様があなたの心の隅々までを照らしておられるでしょうか。イエス様は心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい と教えてくださいました。私たちは私たちの主であるイエス様を信じているだけでなく、このお方を愛しているでしょうか。心を尽くしてこのお方にお仕えしているでしょうか。民の長老たちや祭司たちがイエス様を殺そうと決め、またユダがイエス様を裏切る決意を固める中で、ある一人の女性がイエス様を主として愛する決断をしました。イエス様がベタニアのシモンという重い皮膚病の人の家におられたとき、ある女性が非常に高価な香油の入った壺を持ってきて、イエス様の頭に惜しみなくそれを注いだのです。これは驚くべき愛の行為でした。イエス様はこの女性にとって主でした。そしてこの女性はその主であるイエス様に心からの愛を表したのです。そしてそれはやがて来るイエス様の埋葬の備えとなり、そしてまたイエス様が王の王、主の主であることを示すものとなったのです。私たちもそのようにこのイエス様を私の主として告白し、このお方に心からの愛を示すものでありたいと思うのです。イエス様は誰であるか、この最も大切な質問に対する私たちの答えが単なる学問的な問いでなく、心からの愛を伴うものであったらどんなに素晴らしいでしょうか。イエス様は私たちの神です。イエス様は世界を治めておられる王です。そしてイエス様は私の主、私のすべてを治めておられる主です。イエス様はダビデの主であるだけでなく、イエス様こそ私の主ですと、そのように日々告白しながら歩むものとならせていただきましょう。祈ります。愛する天のお父様、ダビデがイエス様のことを、やがて来られるイエス様を待ち望んで、私の主とそのようにイエス様のことを呼んだように、主よ、私たちも私の主としてあなたをお迎えします。主よ、どうぞ私たちの人生をあなたが治めてくださり、私たちの歩む道をあなたが示してくださいますように。そしてこの方は私たちの人生を導いてくださるだけでなく、また全世界を治めておられる世界の王でもあられることを教えてくださってありがとうございます。主よ、どうぞこの世界を憐れんでくださり、主よ、どうぞあなたの平和を与えてくださいますように、あなたの御心がこの地に豊かに実現することができますように、主よ、どうぞそのためにまた私たち一人一人を用いてくださいますようにお願いをいたします。今週一週間も主であるあなたが私たち一人一人と共にいてくださり、あなたを心から愛し、あなたに仕える私たち一人一人に豊かな祝福を、豊かな導きをお与えくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。